高知県内の高校生のいろんな活動をご紹介しているフィールザリアルのコーナーですが、今回は土佐塾高校将棋部の土井若菜さんをご紹介させていただきますということで、はい、土佐塾高校の将棋部の顧問の青木先生、2週にあたってですねお話を伺っていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは青木先生に、はい、これまでこの土井さん数々の大会で素晴らしい成績を収めていらっしゃいますね。いやーすごいですね。
そうですね、
もう高校1年生から、はい、高知県学生将棋選手権女子の部優勝、
はい、
全国高等学校総合文化総文祭ですか、はいはい、これは
そうですね、
将棋部門高知県予選女子団体の部、これ団体ですけど、うん、優勝して全国大会、
はい、
2年生になって四国の選手権で準優勝、で全国高等学校文化連盟将棋新人大会の高知県予選第1代
すごい、
はい、全国総文祭のまた高知県の予選で2年生の時に女子個人の部優勝、
はい、
はい、全国、
はい、全国行ってらっしゃい
行ってらっしゃい、はい、3年生になって、うん、高知県高等学校将棋夏季大会女子個人は優勝、
あ優勝ですもん。そうだと思ってました、
はい、すごいです。
先生ずっとこうやって活動を見ていらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、そうそうたるこの結果、はい、
本当になんか高校1年生から2年生までのわずか2年間で、まあ、四国に2回全国に3回というのは本当に快挙だと思いますね。しかもあの去年の高校2年生の大会では全国で勝ち越しもし、うん、四国大会でも準優勝というのは本当に私にとっても妨害の本当に喜びでした。
あのそんな土佐塾高校3年生、うん、土井若菜さん将棋を始めたのはいつ頃からですか。
中学3年生の6月ぐらいから始めました。
中学3年生の6月、
はい、
始めようと思ったきっかけは
藤井聡太さんがその頃プロ棋士になって活躍されていたので、うん、それでちょっと将棋に興味が湧きまして始めようと思いました、う
ん、あのちょっとでも将棋というものに関わってたことはそれまでは
ないです。
ない
でもこう藤井聡太さんが最年少でなんやかんやって言われてたのを見てあちょっとやってみたいなみたいな。
はいそうです。
すごい。
じゃあそれで将棋部に入ったってこと。
入りました。
あらまあ、
それまではなんか他の部活はやってなかったんですか。
その部活はやってなかったです。
これだと思って、はい、同い年ですもんね、
うん、うんうんうん。いやちょっともうこのスタートからしてですよ、はい、ややもう規格外な答えが返ってきておりますけれど土井さんが将棋を始めて、まあ、こういうすごい成績を収めて改めて藤井聡太さんってどんな存在ですか。
雲の上のような存在です。
おお、やっぱりそう。
やっぱり
やってみたら分かる、
はい、
へ
え。対局とかさ試合の進め方見てどう思います。藤井さんの
なんか藤井聡太さんが劣勢になっている時とかでも、うん、そこからすごい落ち着いて指されていて、そこからすごい逆転とかされているので、いやすごいなって思います。
ね、結構一般的にいやその一手はちょっとみたいなこと言われてる時もありますけど、うん、土井さんから見たらいや結構いいんちゃいますみたいな感じ。
そうです。全てもう全部いい手に言います。
あそう、全部いい手に言える
。だってなんかあの AI がねなんか示してくる手の中でも最もいいっていうものを藤井聡太さんは連続して指していくんですよね、あの人ってね、すごいわ。
AI 以上の。
そうそう、で多分我々はほぼほぼその凄さが分かんないはっきり言って、
うん、結果だけ見てすごいとかっていうのは分かるんですけど、
そうそうそうそう、でも多分土井さんが言ってる凄さっていうのは、うん、実際に同じことを やりながら考えながらなんでとてつもなくすごいのよね多分ね、
はい、とてつもなくすごい
ですなんだって。
へえー、そう長い
わ。青木先生から見て、はいはい、13から始めようと思って、はい今に至る、はい、でこの素晴らしい成績、
はい、
土井さん どんな生徒さんですか。見てこられて
本当に最初にたった一人で入部してきた時はもう私びっくりしたんですけど、なかなかないレアなケースでしたので、やっぱり部活始まってみるととにかくやっぱり研究熱心で、もう全国大会の移動中でも将棋の本常に読んでますし、宿舎についてもロビーで駒並べてますし、試合後は対戦相手と検討したり振り返ったり本当に丁寧な感じですね。
やっぱりあれですか、なかなか将棋部の門を一人でこう叩くっていうことは
ないですね。
ないですか。
まあ男子はいるんですけど女子はないですね。
もう先生道場破りですよ頼もうですよねこれ
破られてますね
受け合わせ願いたい的なね
多分彼女の強さの秘密は多分やっぱりこうやって自分から積極的に主体的に動けるところじゃないかと思いますね。一人で部に来たり一人で本を読んで研究できたり、まあ、学校の勉強もそうですけど、ね、自分からやる気持ちがなければ強くはならないんじゃないでしょうか。
へー、ね、土井さん将棋のどんなところが楽しい？
相手が動かす駒を予想してそれに対してこっちもなんかこうしようと思って駒を動かすんですけど、うん、それがうまくはまって相手に勝てた時が一番楽しいです。
参りましたって言わせた瞬間やね、
はい、
あとはあれよね、多分自分が描いているイメージというか相手のことの、まあ、読み合いなわけでしょう、
はい、
例えばこうちょっとフェイクな手もあるわけでしょう、はい、相手がそこを騙されて乗っかってきてくれた瞬間にほほほみたいな
そうです
でも逆の時もあるわけでしょ。
あります。
あるよね、はい、ということはそれに気がつかずに乗っちゃった時はめちゃくちゃ悔しいってこと？
悔しいです。
わーっとするか。
すごいですね、
うん、
青木先生はね、まあ、私にアンケートを見させてもらって、はい、うんうんうん、ルールとかコアの動かし方から覚えた。
すごいよ。そうなんですよ。
そこから教えた青木先生。
いやいやいや、もうちょっとだけです私は
青木先生のエッセンスがどうある？
あります。
嬉しいですね
土井さんから見て青木先生の将棋はどんな将棋なんですか？
すごいもう丁寧で守りも攻めもすごいなんかちゃんとしていてどうやってもなんか倒しきれないような
そんなことはないですよ。いや、3回4回負けてますね
実際に
多分100局以上やってきたんですけど。
すごい。
でもなんかぽいね先生ね
ね。ちょっと丁寧にとかあの研究熱心っていうところはなんか2人とも似てる部分があるのかなって
言われてみれば
似たもの
と、まあ、まな弟子ですねこれ。
まな弟子
指定が
指定関係で、うんうんうん、
先生あれなんですか、あの土井さんはその学校説明会での部活動の体験とか、はいはい、このトサッコタウンの将棋道場運営にも、
うん、はい、本当にあのただただ強いだけではなくてボランティア精神にあふれる、うん、本当に鏡のような部員です。
それは青木先生からこういうのがあるよって部全体に配られて、それであ子どもたちに教えるのか楽しそうだなと思って行くことにしました、
まあ、なかなかねちょっとコロナとかで活動しにくいと思うけど子どもたちにも教えたことがあるってこと？
あります。
え、どう？難しくない？
難しいですけど子どもたちがそれで将棋をすごい楽しそうにさせているのを見てこっちもすごい嬉しくなります。
未来の若菜がどんどん育っていってる感じ
いやでもやっぱ改めてねそのルールとか駒の動かし方からそこはねなんとなく覚えたとしても、青木先生こんなに早く強くなるもんなんですか？
いやないですね。
ね
ないですないです。
まず勉強の仕方というか練習の仕方がわからんというか。
どうやって練習したの？じゃあ最初、
まあ、あの詰将棋っていう、
あるね、
うんうん、なんかその相手の玉の倒し方みたいな本があるんですけど、はいはい、それを読んでちょっとずつちょっとずつさせていったらなんとなくここまで来ました。
詰将棋ってさ、何手で詰みますよとかね、はい、いやあれやんか、俺とかあれで打ち砕かれたタイプ
詰まった人？
詰まったも何も詰め方も分かんないしあれがだからそれそれそれってこんなことないやんって思ったら土井さんみたいになるってことですね。
でも最初はやっぱり難しかったんですけど、うん、それはもうやっぱり何度も何度もやって、
うん、そうか。青木先生、
はい、
根気強いですか？彼女は
強いですね。
我慢強く根気強く、私なんかね負けそうになったらすごいあーってやるんですけどオセロもそう。
話はまあいいけど
あんまり怒ったりせん？イラッとしたりせん？
あでもそれはちょっとたまに
やっぱちょっとあの対局中？
対局中はそんなに
冷静冷静ちょっと我をこう見失いそうな時とかない？
たまに
クイーンも人間ですから
ね。そうです、あそうです。
結構部員が多いですね先生ね。
そうですね、はい、
中学生も高校生も一緒にやってるんですか？
はい、そうですね。
あそうかそうか、は
い、え総勢何人？
今42名です。
すごい一大勢力じゃないですかあの土井さん普段は将棋部っていうのはこう大体こう部活動の時にはどういう流れで活動してるんですか？
部員同士で将棋を指したり、うん、それかあの詰将棋みたいな将棋の本を読んで研究したりしています。
1日の大体活動時間っていうのは何時間？
活動時間は4時から6時ぐらいの2時間です、
うん、じゃあ結構あっという間じゃない？
はい、あっという間です、
ね、しかも限られた時間でどうやったらそんなに強くなれる
の？それはやっぱり詰め将棋の本を読んだり、青木先生に対抗していただいたりいろんな戦法の本を読んだりそれで
何をやっても割とそれに性格って出てくるものってあるかなとは思うけど、うん、ね、その運動でもそうですけどやっぱり将棋も出る、
出ます、
あ、出る、
攻め方みたいなのにやっぱり、あ、この人はこういう攻め方なのかみたいな、
うん、でも慎重な人とか、はい、僕ら将棋ってもう完全な個人対個人って思ってたんですけど、うん、不勉強で、これ団体戦があるんですか？団体戦は何人でやる？
3人でやります。でそのうちの2人が勝った方が勝ちみたいな、
気早振るみたいな感じイメージとしては そこは1対1長いけど勝利の数でまたそのチームの勝ちみたいな。
じゃあ3人のうち2人が勝てばもう1人負けてもっていうこと
は、は
い、
大丈夫です。
あ、負けるわけにはいかんね。でもそれでね
その土佐宿高校の将棋部として、まあ、こう今取り組んでいることというか部として常に目標にしていることっていうのはありますか？
競技を楽しむっていうことが一番大事だと思います。
団体戦でやっぱり勝っていくっていうこともそれは目標。
そう、目標、
あ、一つ一つ。じゃあ、2週にわたってなんで、ね、
はい、
また引き続き話を伺っていくんですけど、うん、土井若菜さんにね好きな曲を選んでもらってるんです。
はい、
バンプオブチキンさんの友達の歌っていう曲でお願いします。
はいはいはい。どうしてこの曲？
これはあのお母さんの車の中でよく流れていて、うん、それですごい好きになりました。
へ
え、いい歌ね。
じゃあ来週もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。